はじめの視点、究極のブランディング視点、神様マーケティングについてお話をしたいと思います。この神様マーケティングは何か、もともと僕はこれを考えた時に、ブランディング、特に個人のブランディングとは何かという問いに行きました。何だろうブランディングとは、となぜこう権威性があってファンを作るんだろう。今ファンマーケティングという言葉も流行ってます。共感という言葉ですね。何だろう、もともと僕は保育課でした、幼稚園の先生を目指してですね、保育課行った時に心理学というのを学びました。子供の心理っていうのは、最初泣くことしか始まらなくて、泣くの中に喜びもあるし悲しみもあるし、いろんな感情があるわけですね。で、これは発達心理学という言い方をするんですが、心理を使ってます。で、この神様マーケティングと何が心理がつながるかというと、ブランディングとは何なのかという定義を考えたときに、まあ商品ブランドとかいろいろあると思います。今回人について考えるわけですけど、あなたがブランディングをって言ったときに何をしたいかって言ったら、こう誰々といえば何々というようなブランディングだと思うんですよね。誰々で、じゃあこの誰々というか、誰々といえば何々っていうブランディングは当然あると思うんですけど、人においては権威性、この人っていうものが必要だと思います。で、この人とはどの人っていう話なんですよね。あなたが何もなくても、この人オンリーワンになるわけです。で、それの究極が何なのかなと、いろいろ考えたりしたときにですね、賢者社、これは、今井宏さんが作ったものです。事業マーケティング。この方は総理大臣とか、そういう各有名どころ、ちょっと名前を出していいかわからないので伏せますが、総理であったり、党首であったり、または上場企業、もう誰もが知っている有名企業の事業プランをされた方です。一度、こちらに来て、車で送る時があって、高速走ってると、あそこはこうなったんだな、ここはこうなったんだな、という話をしてくるわけですよね。で、高速道路を走ってる看板のほとんどがですね、あそこの予備校俺やったんだよね、あそこのここ俺作ったんだよ、あれプラン俺組んだんだよね、っていうぐらい、プランを組まれたからです。で、今回、そういうの2代目を使っていいよということで、二代目賢者させてやらせていただいているわけですけど、そういう知識を持った上で考えたときに、仏教とマーケティングっていうのはすごく精通しているなと。で、どちらかというと、賢者社、今井先生の場合は、キリスト、西洋とか哲学、デカルトとか、そういうものを中心に教えていただきました。で、僕の場合はその哲学をですね、いろいろ研究して、したときに、仏教に行き着いたんですね。仏教似てるなと。仏教です。すべてはこう仏教。だから一時期仏教マーケティングなんてことを言って、ブッダマーケティングとかね、言ったこともあったんですけど、そうすると行き着いたのが、この神様マーケティングでした。で、この神様マーケティング、本題に行きますが、天孫降臨という言葉をつけてですね、レポートにしてある上場企業の役員の人に見せました。見せたところ、いやもうその通りだよというふうに言われてですね、そこからその企業から仕事が取れたと、仕事いただいたということもあります。では、神様マーケティングとは何なのか。これはですね、キーワードは巫女なんです。巫女、巫女って何しますかねって。巫女さん、いろんな巫女さんというんですかね、販売もいろいろあると思うんですけど、何をしているか。例えばあなたが神社に行きます。で、神社に行ってお祓いとかね、そうご祈祷をお願いしようとした時に、宮司さんにお金払いますかね。払わないですよね。例 例えば宮司さんにですね、例えば厄払いいくらですかって聞いた時に5000円です、1万円ですって、なんか嫌な気持ちですよね。嫌な気持ち、5000円、1万円というのはね。なので、あ、社務所の方に聞いてくださいって言われると思います。そうすると、まあ巫女さんであったり、その売り子の人たちがですね、説明をしてくれると思うんですよね。説明をする。そしてそこで5000円です、1万円ですというわけです。5000円です、1万円ですね。つまり神様はお金のこと言っちゃいけないんですよ。お金のこと、お金の神様がお金のことを言うからうさんくさく聞こえるんです。例えば僕は、私は神様です、じゃああなたに最高のプランを作ってください、すごいお金困ってるんです、これ売りたいんです、お願いします、100万円です。まあビジネスであれば OK です。だけど人を救いたいとか、人を何とかしてあげたいという人にお金の話をすると拒否られるわけですね。神も金かと、うさんくさく聞こえるわけです。だから必ずポイントとしては、必ずナンバー2では巫女が必要なんです。巫女、じゃあこの巫女って何なのって言ったら、ファンなんですよね。第一のファン、第一のファンで、僕はじゃあ第一のファンいないし、どうするのった時に、必ず上司的なものを作ったわけですよね。昔であれば携帯2台持ってました。お金の話言われて、ね、断りづらいんで、あ、ちょっと上に聞いてみます。上って言っても実は僕です。だけど携帯2台持ってですね、もう1個の携帯にわざとかけるんです。そして話したふりをするんです。あ、すいません、こういう方がいて、あ、ダメです、すいません、説明したんですけどダメでしたっつって、ごめんなさい、でもこういうふうにできましたよ、割引する、こういうふうに必ず誰かのせいにするわけです。上に人を作るわけです。逆に言えば、上は誰であってもナンバー2がしっかりしてれば、巫女がしっかりしてれば神様は成立するわけです。例えば、僕がですね、あるブランディングをしようとしたというプロデュースに僕がひたすら押すわけですね。いや、この人めちゃめちゃいいんだよと言うと、人は信じるわけです。で、ここで一つ、地域ごとによると思うんですけど、まあざっくりとした人間の心理として、人は他人の言うことを信用はしないにもかかわらず、他人が他人のことを言うことは信用する傾向があるんですね。僕、飲食店やってました。で、飲食店オープンすると、僕の店だから来てよって言い方をすると思うんです。美味しいから来てよって。でも運営者が美味しいっていうのは当然なんです。なので、僕はオーナーだったんですけど、いや、あそこの、ね、店美味しかったんだよねって言い方をするわけです。あそこの店美味しかったんだよねって、まずで他人のように、あそこの店美味しいんだよねって言い方をします。そうするとですね、あ、美味しいって言ってたから行ってみようっていう人が行くわけですよね。で、この方法のいいのは、僕の店って言って僕を知ってくる人も当然います。僕が関わってるって言って来る人もいます。で、逆に僕を知ってくる人は僕を嫌いになったら行かないわけですよね。僕を嫌いになったら、だから味として見てほしいのであれば、そっちの方がまあいいかなと。これがまあ一つの神様マーケティングの一つ。あともう一つ、神様にする、ブランディングとかプロモデュースをするときに、神様って会えないんです。会えなくて現実的なことを言わないんですよね。現実的な解決をしないんです。すべてはその人の心の中で答えが出るんです。これちょっと難しい話ですけど、その人はよくわからないことを言っても神様になってしまえば通るんです。今あなたがこの音声を聞いています、聞いてますよね。で、聞いてて、で、こうやって聞くことによって金沢祐樹っていう存在を知ってるわけです。これ対話だったら価値観があります。で、こう聞いてるからこそ興味を持つって、だから営業しちゃいけないんです、営業ね。これが もう一つの神様マーケティング、お金のこと言っちゃいけない、営業しちゃいけない、営業は他の人にやる、自分が営業をするんであれば逆にあるものを神様にすればいいんです、商品でも人でも。でもう一ついろいろ神様マーケティングについてはあります。では仏教で考えてみましょう。仏教、まあ、仏教で考えると、じゃあ仏教っていうと何かって言ったら数珠があったりテキストがあったりいろいろあると思うんですけど、すごくざっくり話をすると、まずお釈迦様、舎尊がいます。舎尊から教えてお弟子さんとかね、聞いた人がいます。でそこから伝えていろんな宗派が生まれてくるわけですよね。でそこに手を合わせるわけですけど、その時に共通の言語を言うと思うんです。それがお経です。お経って本ですから、テキスト、つまりこれ情報商材であり有形化されたものですよね。で数珠があったり、中には共通のバッジであったりするかもしれません。組合みたいなバッジね、あるいは共感、共通、要は認識ですよね。一緒にいるっていう認識が出てきます。これってできますよね、いろいろ。で説法っていうのはセミナーかもしれないです。本っていうのはテキストです。教えっていうのはテキストです。説法はセミナーです。教えを伝えるわけです。そしてそれを周りに伝えていくわけです。仏教でなかなか勧誘ってないですよね。この仏教がいいから、ただ浄土真宗いいから入りなさい、創造宗がいいから入りなさいって営業しないと思うんですよ。ここが一般的な西洋と違うやり方で、あなたが何か商品を販売してたり、あなた自身の考え方やこれからね、あなたのそのコンサルティング、コーチコンサル、何か長けてるものがあれば、まずそこのブランディングを確実にするには神様マーケティングをやる。そしてその本とかそういうのを通してですね、舎尊であったりとか仏教というのを知ってもらうわけです。仏教に関してはそれこそ、マインドフルネスとかね、ヨガ的なこともから仏教に入る人もいるかもしれないですし、入り口が多岐にわたる。これってマーケティングですよね。マーケティング、いろんなところを入り口にして最終的に仏教に、でも決して勧誘するためではない。これが一つのマーケティングです。でこの仏教について話を、仏教というかこの宗教について話をするとですね、面白いというか僕は話すんですけど、ネットワークビジネスってあります。僕はやらないんですけど、そういう紹介とか営業はできないので、その時に仏教とちょっと違うなと思うのは、神様マーケティングの中のキリストをモチーフにすると、ネットワークビジネスっていうのはあなたの大切な人を2人にって、こう2人2人2人で大体紹介していくと思うんですよね。でキリストの教えって、まあ、いろいろ宗派があると思うんですけど、あなたの大切な人にあなたこれを教えなさいということで、聖書っていうテキストを伝えるわけです。教えを、テキストを、で2人に教えて、その2人がまた幸せになってほしい人に幸せを与えなさいということで2人に教えて、またその2人が幸せを与えるということで広がっていく。ネットワークビジネスと似てますよね。あなたの大切な人に、僕も言います、この差し方の思考法、あなたが大切に思う人に教えてください。僕は書いた絶対絶命69の錬金術という本があるんです。それにも必ず人にこう紹介してとかっていうことを書いてました。結局相手に幸せを願う行動って結果的に自分の幸せになるし、そしてそれを広げた人の幸せになるわけです。じゃあ僕は言うんです、あなたが幸せになってリストを取る方法は、この作詞家の思考法というこのページをシェアしてください。そうするとありがとうという声が届く。まあ見てみようかなと思う。結果これがアフィリ機能がついているのであれば、あなたの収入もなるし、あなたは幸せになる、そして作った僕も幸せになる。でネットワークビジネスの話をすると、ネットワークビジネスというのは多くの会社はどこにあるかご存知ですか？ アメリカのですね、ユタ州っていうところに多く存在します。一度見てみてください。もしやられてるんだったら一度見てください。大手ネットワークはユタ州です。そしてそこはモルモン教という宗教、まあ宗派の場所になってます。はい、まあ、ここは関連をするかどうかというのはご想像にお任せします。この究極のブランディング視点、神様マーケティングというのは、あなたが神様になるために、もしくは商品を神様ブランディングするためには、あなたが巫女にならなければいけない。そして自分の判断ではなく、すべてはそこのせいにする、責任にするというのがポイントです。そこの責任にする、上が言ってます、神様的。僕はこのマーケティング方法をよく使います。健康系のですね、やってる方にも、自分はこう思うという話じゃなく、必ずこの神様マーケティングにのっとってですね、まずはこれから作りましょうということで作って、まずはこれから、例えば僕は本出版サービスやってます、出版サービスやってますけど、これ電子書籍じゃなくて紙印刷されたものです。で、ここをですね、この本をみんな事前書とか書くんですけど、そうじゃなくて、ここであるならば、この本によると、だから僕がこう思いますって人信じないんですよ。この金沢祐樹っていうのは興味ないんで。じゃなくて、作詞家の思考法によると、この時ってこうだよねって言い方をすると人は信じるわけです。でも作詞家の思考法を考えた、書いたのは金沢祐樹、僕なんです。だから金沢祐樹が言ってる、僕が言ってるのと同じことなんですが、でも、作詞家の思考法って本に書いてあるには、作詞家の思考法にはこういう意味だよねって言うと人は信じるんです。私が神様ですは信じないんです。この教法によると、そういう意味でマーケティングにも使える。それがまあ出版サービスをやったきっかけでもあります。ちょっとこれをね、深く話しすぎると、実際に、パターン化して、こういう場合はどういう神様マーケティングが必要なのかということをですね、掘り探っていかないとなかなか理解ができないと思いますが、基本的にはブランディングは神様を軸に、神様をモデリングするのが一番。そして全ては宗教マーケティングというのが最高のビジネスモデルであり、いろんな面でね、ブランディングだけではなく、最高のブランディング思考マーケティングだということを頭の中に置いといてください。はい、では今回の神様マーケティングについての話はここで終わります。ありがとうございました。